バッキー大阪のストレンジャーズ&パラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーズ&パラダイス、今回もよろしくお願いいたします。今回はですね、前回に続きまして、シアターバッキー、シアターバッキー映画のコーナー行ってみたいと思います。よろしくお願いいたします。ということでですね、今回はシアターバッキーということで、映画のコーナー、今年になってからね、2014年になってから見た映画の話っていうのをこうちょっとつれづれなるままにしてみたいと思っています。よろしくお願いいたします。前回はですね、まあちょっと今年いい感じで映画を見てるよなんていう話をして、その中でもね、かなりの異色作である、オンリーゴッドっていう作品についてちょっと話をしてみました。で、このオンリーゴッドっていう作品どんな映画かっていうのは、前回のちょっと僕のポッドキャストを聞いてもらいたいなと思うんですけれども、ね、ちょっとそんな話をしてたらあまりにも長くなってしまったんで、ちょっと途中切れたというかね、尻切れトンボみたいな終わり方をしちゃったかなと思ったりもしてるんですけども、ですね、まあそのオンリーゴッドのちょっと続きの話っていうかね、言い忘れた話っていうのをちょっとしてみたいと思います。この映画ですね、とにかく、なんかもうバイオレンスだし、なんかちょっと異色だし、ね、映像とかやたら綺麗だけど、まあ、本当に見る人選ぶ映画だなっていう映画なんですね。で、まあ、たけしのバイオレンス映画とかも、やっぱりどっちかって言ったらそういう部類の映画だし、タランティーノの映画なんかもえぐい描写、結構ひどいことをして笑い飛ばすみたいな描写もあるんだけれども、まあ、たけしの映画はまあ、バイオレンスって言ってもなんか、僕はたけしのユーモアっていうのがそのバイオレンス描写にすごく紐づいてるなっていう気がしてならなくて、本当にね、笑えないことをひどいことをするっていう描写バンバン出てくるんだけど、なんかどっかでそういう、なんかユーモアが紐づいてるっていう感じがするんですね。で、もうタランティーノなんかはもっとわかりやすく、もう思いっきりそういうね、ひどいことを笑いにしちゃってるっていうね、まあ、こう軽く笑い飛ばせるぐらいのパワーを持った展開っていうのをしてるんですけども、今回僕が見たね、そのオンリーゴッドっていうのは、本当にその、うわぁ、笑えないわぁっていうことをやってるっていうね、まあ、それを、まあ、皆さんはどう撮るかなっていうところが、この映画を楽しめるか楽しめないかっていうところの最大の肝なんじゃないかなっていう話をしました。で、そういうのをね、確信犯的にね、もう本当に、こんなことしたら絶対嫌われるなって、悪趣味だなって思われるなっていうのを生じて、まあ作り手側がそれを生じてやってるっていう話もしました。で、まあそういった作品なんですけれども、僕がねすごく思ったのが、まあ前回のちょっとその作品批評の時にね、森田芳光が作ったジュリーが主演してるときめきに死すっていう映画に似てるとか、まあ、たけしの、ちょっと初期に作ったバイオレンス作品に似てるなんて話がしたんですけれども、特にね、僕が、前回言い忘れた話っていうか言い切れなかった話で、すごく思ったのが、たけしのね、2作目にあたる3対 4X 10月っていう映画があるんですね。で、この映画もね、決してすごく出来のいい作品とは言えないんですけど、すごく面白かったんですよね。で、面白いなーと思って、すごくね、未完成っていうかね、ちょっと、いまいちな作品なんだけれども、なんか、だからこそその荒削りが面白さがあるっていう作品になってるんですね。で、それはどういうことかっていうと、今回の、オンリーゴッドにも通ずる、その、気まずさっていうね、本当に見てるだけでもうヒリヒリするような気まずさが伝わってくるっていう、その描写なんですね。で、それが僕は今回見たオンリーゴッドがもしかしたら近いのかなーって思ったんですよ。で、3対 4X っていう映画はね、見たことある人はわかるかなと思うんですけども、まあ、沖縄にこう、ヤクザがうろうろっていうか、ふらふら来て、まあ、なんとなく、こう、惰性の日常を過ごすっていうシーンが延々続いたりとかするんですけども、その中でも特にすごく印象的だったのが、黒人のお姉ちゃんをなんか連れてくるんですね。で、黒人のお姉ちゃんを連れてきて、そのお姉ちゃんも含めて草野球をしたりとかね、まあいろいろするんですけど、こうネチネチネチネチその黒人のお姉ちゃんをたけしがいじめるわけですよ。で、わかりやすいシーンで言うと、まあ砂浜で草野球をすると。で、草野球をしてたけしがピッチャーで、その黒人のお姉ちゃんバッターに立たすんですけども、ボール必ずデッドボールみたいな。たけしがわざとその女の子に向けてデッドボールを、するんですよ。で、ああ、悪い悪いなんつって、もう一回やり直し。またわざと彼女がね、たけしが彼女の体にボールを当ててデッドボールって。 そのシーンが延々と繰り返されるって、うわー気まずいわーみたいな感じで、でその女の子も明らかに自分が嫌がらせを受けてるの分かってるんで、もうだんだんこうへこんできて、周りもね、うん、たけしがなんでそんなことするんだと気まずくなってきて、で最後にあの車でなんか歩いて帰るにはめんどくさいようなところに彼女を置き去りにして去ってっちゃうって、もう嫌だなこいつ、嫌なやつだな、つうか何この嫌な展開みたいなね、なんかそういう延々嫌がらせを受けるとこシーンがあって、まあそんなシーンをね見せつけられるっていうのが、え、これがエンターテインメントと言いたいのかお前はって言われそうですが、うん、なんていうのかな、あ、こういうなんか見せつけ方っていうのもあるんだなって僕すごく思ったんですよね。で、その映画がすごく、その描写がすごくいいのか悪いのかっていう、うまく言えないんだけど、なんかね、面白かったんですよね。うん。で、森田芳光なんかもやっぱり、その家族ゲームってね、松田優作が主演の家族ゲームなんかでも、結構そういう、何この、なんかネチネチと変に人を嫌がらせる描写はみたいな。あの横に長いテーブルでね、なんかこう変な家族が気まずーく飯を食事するシーンがあったりとかね、うん、なんかそういう描写があったりとか、あと学校の先生がテストの点が悪かったやつの回答用紙クシャクシャポーイってもう窓から投げ捨ててお前拾ってこいみたいな描写があったりとか決していい描写じゃないんだけど、なんかそういう見せ方の面白さっていうかね、まあそういうのがあったんじゃないかなって思うんですよね、うん、でさっき話したその森田芳光で言うとときめきに死すっていうやつは、あの殺し屋としてこう手配された男が、まあ、あの世話役の男と一緒に奇妙な生活を送るっていうね、そのシーンで食事ができたんで動物を召し上がってくださいって、僕は雇われた身なんでね、何でもわがまま言ってくださいって、その殺し屋としてこう当てがわれた男にね、あの小間遣いの男が言うシーンがあったりとか、なんかそういう不思議な人間関係で、まあ、そういった、その、たけしのね、3対 4X10 月とか、その、森田芳光のいくつかの映画なんかにもそういう、うわ、気まずいわ、っていうシーンがあったんですけど、なんか僕今回見たオンリーゴーというかね、ちょっとそういうシーンに似たような、その、不思議な気まずさの楽しみ方っていうのをちょっと見出してしまったというところをちょっと言いたかったなというところです。こんな話してただけでもう7分半経ってしまいました。すいませんね。そんなわけでですね、はい。まあ、つまりね、何が言いたいかっていうと、その、なんていうのかな、クライムサスペンスとか、ホラーとか、いろんなジャンルってあるけど、なんかその、気まずさエンターテイメント、エンターテイメントじゃないな。なんかその、うん。気まずさ楽しむみたいなジャンルっていうのもね、もしかしたら世の中に認知されないこういうジャンルってあるんじゃないかなーなんて思ったりしたりなんかしちゃったりして、ちょっとそんなことが言いたくて、この話をしてしまいました。はい。そんなわけで、オンリーゴッドのお話はこれで終わりです。そういうわけでですね、はい、じゃあちょっと戻ってですね、今年見た映画っていうのをね、順番にこうちょっといろいろ話してみようかなと思っています。はい。まずお正月休みに見た映画ですね、ゼログラビティ。はい。今回のアカデミー賞も総なめしたゼログラビティ、この映画をね、僕はやっぱり大画面で 3D で見なきゃ意味がないと思って、IMAX シアターで思いっきり 3D でね、でっかい画面ガーンと見てきました。もう完全に宇宙でした本当に自分があの中にいるような、でやっぱりもう本当に宇宙遊泳をしてるような感覚になれて、酸素が切れるなんていうシーンは本当に見てるだけで息苦しくなったし、とにかくリアルで、本当にね、90分しかない映画なんだけれども、本当にその自分が90分その中に放り込まれたような本当に見事な描写が続いて、あれはね、ストーリーとかそういう展開を楽しむっていうよりも本当に体感するエンターテインメントっていう感じですね。僕は去年見たオズっていう映画も 3D で見た時に、これはどっちかっていうと映画っていうよりもなんかアミューズメントだなっていうね、うん、なんかそういう風にアトラクションだなって思ったんだけど、ゼログラビティも結構それに近い体感ができるね、すごくやっぱり意義のある、見る意義のある映画でした。ストーリーを追うとか、まあ本当に話もちゃんと面白くてよくできてたんだけど、なんかその自分がその中に、うん、まあ入り込んでしまうというね、体感エンターテインメントっていうのをとにかく強く感じた一本でした。でその次に見たのがファイヤーバイルブタンっていう作品ですね。でこれはどういう作品かっていうと、これまたちょっと変わった映画でですね、ダンサー集団、クレイジーホースパリっていう ヌードで踊る、あの、女性たちのね、あの、ダンサーたちが、いるんですけども、その人たちのね、あの、ファイヤーっていう作品があって、まあ、それを、シューズブランドで有名なクリスチャン・ルブタンっていう人がですね、演出して、音楽を、まあ、映画監督のデビッド・リンチが担当したっていう、まあ、ちょっとそういう異色ムービーなんですね。で、この、ルブタンっていう人がですね、あの、自分の靴のデザインとかと同じようにこの女性たちを演出したっていう話をね、語りながら、実際にその女の人たちがね、女性ダンサーたちが、どういう風にそれを体現するかっていうね、それをこう、いろいろ見せてくれるっていう、まあそういった、まあパフォーマンスを楽しみながら、っていう、そういう世界観が楽しめる映画でした。で、このルブタンっていう人はね、あの、まあ、ハゲのおっちゃんなんだけど、あの、自分がどういう意図で、この、まあ、次の演目を演出したか、みたいのを、その、ショー、あの、だいたい一つのダンスが、まあ、5分から7分ぐらいだったかな、うん、っていうのがあるんですけど、そのたんびに出てくるわけですよ。俺、おっさん見に来たわけじゃないんですけど、みたいなね。僕ちょっとこういうのを、なんか興ざめしちゃうっていうかね、見せるんだったらもうほんとダンサーたちのね、そういったパフォーマンスをも続けてバーッと見せてほしかったんだけど、それが途切れたびにおっさんの解説が入るみたいなね。ちょっとそれが残念だったなっていう。まあそんな作品でした。とにかくね、その、まあヌードダンサーたちも美しかったし、そのショーのパフォーマンスも素晴らしかったし、デビッド・リンチの音楽も非常に興味深かったんだけど、ところどころその興ざめするおっさんのが入ってくるっていうのがちょっと残念だったなっていう一本になります。はい。それで、その次に見たのが、スタートレックですね。スタートレック、これは、去年、イントゥザ・ダークネスっていう、スタートレックの新しいショーの、第2作目っていうのが公開になったんですけど、その前のやつですね。スタートレックの、ファースト。まあ、新シリーズっていうか、新しいもう監督さんとかね、もう、一気にこう、入れ替わって、もう、スタートレックの第一章っていうか、新章が始まるよって、新しいスタートレックが誕生したよっていう一作目の方を、これは、DVD で見たんですけれども、前からやっぱりスタートレックこれちょっと見とかなきゃなと思って、とりあえず一作目を見たっていう感じですけれども、本当に新しいスタートレックこれから始まるよっていうのにふさわしい、すごくよくできた作品でした。で、スタートレックってどんな、世界観でどんな映画かなっていうのもこれ見ればわかるし、まあその新しいね、キャストとか、制作陣とかでやってるっていうそういう意気込みも伝わってきたし、ちゃんとこう、起承転結もね、見事に楽しめて、特にオープニングがすごかったなっていうね、オープニングで彼のお父さんが出てきて、で、その息子が結構無茶するシーンがあるんだけど、そこら辺の展開っていうのがとにかく本当にね、映画としてのその新しい世界をね、描くよっていう意気込みっていうのがすっごい感じられて、まあ、そっからこう、繋がっていくね、新しいスタートレックの世界。で、エンディングなんかもこれからね、この一作から新しいスタートレック始まりますっていうのが、すっごつく伝わってきて、007で言うと、カジノロワイヤルですね。今のジェームスボンド、新しいジェームスボンドになった時のカジノロワイヤル。これに、勝るとも劣らない勢いっていうかね、意気込みっていうのを感じられる、まあ、なかなか意欲作で、良かったなっていうところです。で、2作目にあたる Into the Darkness も、まあちょっとスクリーンで見てないんですけども、まあ追っかけて見られたらいいなーなんて思ったりしている今日この頃です。はい。その後に見たのはね、やっぱりこれ家でちょっと溜まってたDVD を見たってやつなんですけども、グラントリノですね。クリント・イーストウッドが、もう映画監督として、もう熟練の、こうね、作品をどんどんまあ、この年になっても作り続けてるっていう、まあ、イーストウッドなんですけれども、イーストウッドがこれで俳優としてはもうやらないよっていう宣言をしたという作品ですね。グラントリノなんですけれども、これはまあ、どんな話かっていうと、イーストウッドがまあ、頑固じじいを演じるわけですよ。で、隣の家とかにね、なんか、外人とかが引っ越してきて、うん、韓国系だったかな、中国系だったかな、あれ忘れちゃったが、の人たちが、移民の人が引っ越してきて、まあそういう人と相入れない感じでね、俺は俺で暮らしてるんだから、お前らね、うん、隣で邪魔するな、騒ぐなと、うちに一歩でも入るなとまあそんなじいさんがだんだん心を開いてどうなるかっていうね、まあちょっとそういう心温まる作品なわけですが、で、すごく評判も良くてね、 もう本当に感動した、涙が止まらないなんていう、感想も評価も高い作品なんですけども、まあ正直僕は全然ダメでした。残念ながら。で、イーストウッドが、なんでこの作品を撮ったか。で、自分がね、なんで最後にこの作品を残したかっていうのも、イーストウッドがまあ、ダーティーハリーとかでね、出世した人だったりとか、まあそういった結構ね、作品を撮ってて、まあ、バイオレンスとかアクションの新しい形を作っていった人だったとかね。まあ、そういうね、ダーティーハリーなんかも決して、まあ、有名な刑事物の映画のシリーズではあるんだけれども、まあ、ダーティーなハリーっていう、ダーティーハリーっていうぐらいで、結構汚いことをやる人間なんですね。で、まあ、ダーティーハリーみたいな人間が年を取ってどういう風に価値観が変わるかとか、あとはその、まあ、ダーティーハリーみたいなことをやってた人間がね、その年を取ってどういう風に自分とね、その自分の生きてきたその世の中と、蹴りをつけたか、落とし前をつけたかっていうのの、まあ、一つの形というか一つの答えが、確かにグラントリノの中にはあるんです。だけど、全然スッキリしないし、僕はちょっと共感できなかったりとか、ちょっとね、すごく、なんていうのかな、その人間関係、せっかく築いた人間関係、こんな形で終わらしちゃうんだ、みたいなね、すごく嫌な後味が残る映画で、僕はこれ、グラントリノははっきり言って嫌いな作品になってしまいましたね。本当にね、イーストウッドがなぜ撮ったかっていうのがすごくよくわかるし、途中まではなんか、あ、いいなと思って見てたんだけど、やっぱり、落とし前の付け方、彼の結論っていうの、一つの形であって、これが全てだなってちょっと思いたくないなっていう部分の、ちょっと残る作品だったなと思います。うん。なので、これを聞いて、ん?って思った人、ちょっと見てみてください。で、まあ、そのままね、すんなりぐっと胸に突き刺さればいいんだけれども、すごく嫌な思いをして、ああ、見なきゃよかったなっていう人も僕は半分ぐらいいるんじゃないかなと思ってるんですよね。で、まあ、それで自分の中で消化できなかった人は、例えば、まあ、ヤフー映画とかでもいいんだけれども、他の人たちのね、評価してる人たちの感想っていうのをこう追ってってみてくれれば、あ、こういう解釈をしてね、いいって言ってる人はこういう解釈してるんだっていうのがちょっとわかるんじゃないかななんて思います。僕もそういうのを思いながら見た口なんで、そういう意味ではね、いろんな評価とか感じ方っていうのができる映画で、まあ面白いことは面白くて、ちょっと嫌な思いしちゃうかもしれないけど、見て損のない作品だし、うん、かなと思っています。はい。次に見た作品ですね。これ、スクリーン、劇場公開の映画に戻って、アメリカンハッスルですね。これも、結構、まあ、いろんなね、賞のノミネート、っていうのをバンバン、撮ってる映画で、すごく注目株の一本だったんですけども、面白かったです。うん。天才的詐欺師の男がね、まあ、いろんな状況の中で、結局なんかこう、騙し騙されみたいな、こう、人間関係、4人かな、の人間がキーになって、ね、いろんな、こう、思惑が繰り広げられるっていう、まあ、そういうエンターテインメントなんですけれども、実話に基づいた、まあそういうね、騙し騙されなっていう展開っていう。で、まあ70年代が舞台っていうことで、もう70年代のなんかその音楽たちがもうベッタベタな選曲なんだけど、結構面白く象徴的に使われてね、テンションを、まあ、音楽ともに上げていってくれたりとか。で、この映画面白いのは、なんと言っても主役の親父がクソハゲクソデブと。もうハゲでデブでどうしようもないね。ペテン師の口だけうまいみたいなおっさんが主役なんだけど、このおっさんがね、もうなぜかモテちゃってね、もう極上の女たちがこの男をめぐって取り合いをしたり、もう泣きわめいたりっていうね、まあその展開がなんかすっごく面白かったりとか、で、まあそんな男なんだけれども、ちょっとしたところでセンスが良かったりとかね、後々付き合うことになる女性との出会ったきっかけっていうのが、パーティーであるジャズの曲っていうのをね、一緒になんか、共感して、まあ、それがきっかけでね、なんかこう、ちょっといい関係になってってね、その、クリーニング屋さんで、ハンガーにかかった洋服がぐるぐるぐるぐるこう回る、なんかそういう装置があるんだけど、その中でね、ぐるぐる回る服の中でこうキスをするシーンなんかも、すごく面白いね、なんかキスシーンだなーって思ったりとか、うん。あとはやっぱりその音楽の使い方とその70年代、その古き良きっていう70年代の見え方がしてるっていうのも面白かったし、で、なんといってもね、あと一つ、これ忘れちゃいけないのが、 ロバート・デ・ニーロが美味しいちょい役で出てるってね。うん。もうこのシーンは本当に僕は笑っちゃったっていうかね。まあ前編通してゲラゲラ笑える面白さのあるね。うん。映画だったんだけども、もうデ・ニーロ、うわぁ、この人美味しいとこ持ってったなぁ、みたいな感じのね。うん。まあそういうちょっとしたプラスアルファのカメオ出演のお楽しみも、楽しめたね。やっぱりなかなかの傑作、面白かったです。はい。その次に見た映画は何かなぁ。あ、エンジェルウォーズ。エンジェルウォーズ全然違う作品になりますが、これもね、ちょっと前にテレビでやったやつを、ちょっと撮っといて、夜中にやってたやつを、引っ張り出して見たっていうやつなんですけども、まあ、三人の女の子がね、現実逃避して、こう、ちょっと、まあ、SF のヒロインみたいな感じになって、その現実、すごく辛い現実から、うん、バーチャルリアリティの世界に飛んでっていうような展開が行ったり来たりするっていう、まあ、ちょっとこれもやっぱり異色作なんですけども、やっぱりこのオタク監督が作ったね、その、オタクの人の、うん、オタクのフーって上がるような、そのね、なんか理想郷みたいのをこう、描き出して、ね、すっごく面白くて、で、主役の女の子とかもすごく可愛いし、やっぱりこれ、21世紀っていうかね、今世紀の映画だなって、今時の映画だな、の形だなっていうのがすごくあって、うん、夢とロマン、まあ、現実にのをこうね、うん、に目を背けてるたりとかして、それは逃避かもしれないけど、その中にロマンがあるっていうね、まあ、僕はそういうの結構好きなんで、あとこれもね、音楽がすごく良かったです。ちょっとサントラ欲しいなっていうぐらい良くて、バトルシーンでビョークみたいなビョークの曲に合わせてバトルシーンみたいなね、ちょっとそのね、制作側のちょっとひねた感じとかね、そのなんかひねたやつに共感されんだろうなみたいな、まあそういう作り方ね、まあ狙っててもいいんだよ、狙っててもいいんだけど、うん、まあそこら辺も含めてニヤッとさせられる面白さがあった映画です。それからね、次に見たのが、ルーム237。これはですね、237号室っていうことなんだけど、まあどういうことかっていうと、まあ僕の好きなスタンリー・キューブリックのね、ホラー映画、シャイニング。このシャイニングって映画、僕も1年に1回は必ず見ちゃうっていう、なんかこう、ついつい見てしまう映画なんだけど、いろいろね、いろんな人が、このシーンの、この場面の、このシチュエーションには、こういう意味合いがあるんじゃないかっていうね。まあそういうのを一生懸命、ほじくってる人がいっぱいいる映画なわけですよ。で、これはもうそういった、もう、その、シャイニングにまつわるね、いろんな話っていうのを、いろんな角度から検証してっていう人たちの、まあ、その検証を集めて一本の映画にしたっていうね。これね、もう、シャイニングマニアにはたまらない作品でした。うん。で、これもね、スクリーンで見れてよかったなって、僕ね、シャイニング一回映画館の大画面で見たいんだけど、なかなかその、リバイバル上映っていうのを全然してくれない作品で、2001年宇宙の旅なんかはもう何回かスクリーンで見る機会があったんだけど、シャイニングはね、まあ、こういった機会で一部のシーンがね、今回スクリーンで見れたから嬉しいなって、よかったなっていう気はするんですけど、一回ね、まるまる、ちょっとスクリーン上映、どっかでしてくれないかなって思って、今、いたりします。そんなわけでですね、ちょっと長くなっちゃったんで、今回ここら辺までにしとこうかな。うん。というわけで、今まで、今年になってから見た映画を、1、2、3、4、5、6、7本。そして、まあ、オープニングのオンリーゴッドを入れたら8本ですね。紹介、どんな映画を見てどう思ったかっていうのを紹介してみました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回はシアターバッキー映画のコーナーで、今年見た映画のお話をさせていただきました。それではまたー。